はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、問われているのは、下線部のピーラの合意の適法性ということですね。で、下線部ちょっと長いんですけども、まあ、前から検討していくと、まずですね、その司法警察員のキューラがですね、ガスの点検に来ましたというふうな形で来意を告げているんですけども、そもそもね、こういう嘘をつくっていうふうなことが許されるんだろうか、これを検討しなきゃいけないですよね。法的根拠としては必要な証拠になるかなと。111条ですね。まあ、222条が準用する111条ってことになるんだけども、その111条の必要な証拠としてこういったようなことが許されるのかどうなのかですよね。これを検討しなきゃいけないですね。で、その後の行為としてはですね、まず捜索差し押さえ許可状を提示している。これは問題ないですよね。適法だということに当然になるでしょう。まあ、よくあるパターンとしては、その踏み込んだ後にですね、令状を提示するっていう、いわゆる令状の事後提示の問題ですね。ただ本件は令状を示してから立ち入ってますね。時系列としては提示してから、それから入室してますから、一般的に入室が令状執行の行為のその着手だと言われてるんですよね。なので、この順番が逆になってると、いわゆる事後提示の問題が起きるんですけど、本件はそれは起きないということになります。なので、この点は特に問題がないということになるでしょう。で、その後ですね、本件バック、これを捜索してますよね。で、この本件バックの捜索が許されるのかどうか、これを検討しなきゃいけないです。で、こういうタイプの問題はですね、必ずその令状とですね、実際に行われたその行為ですね、これのギャップですね、ズレっていうものをチェックするといいと思いますね。本件は捜索場所は軽配置201号室高架だというふうにあるんだけども、それに対して対象にしてしまっているのはバックということで、ブツですよね。軽配置201号室高架と、これは場所じゃないですか。これに対して対象にしているのはバックということになるから、そこにズレがあるんだよね。そこでそのズレというものが許容されるのか否かということですね。これを考えなければいけないということになるわけです。まあ、今言ったようなあたりをね、検討していけばいいでしょう。で、最後に差し押さえもありますけど、まあ、捜索が問題ないということであればね、差し押さえも当然適法ということになるんでしょうね。まあ、もちろんね、令状記載物件じゃなきゃいけないですよ。令状記載物件じゃなきゃいけないですけれども、まあ、今回はね、メモとか、あとはですね、覚醒剤ですね。これ全部入ってますよね。なので、その令状記載物件が入ってますから、まあ、特に問題ないと。まあ、仮に入ってなくてもね、入ってなくても、その一切の物件、文書及び物件っていうのはね、そういうふうな包括的な記載がされてるんで、ここに突っ込んで考えることもね、できると思うんですけどね。まあ、今回は入ってるんで、まあ、特に問題ないかなと思うんですけどね。まあ、一応だからその意味でいくと、ね、その一切の物件、一切の文書、こういうふうな書きぶり、包括的な記載というものが許されるのかどうかね。まあ、これも検討する余地はないわけじゃないと思いますね。まあ、書いてもいいとは思いますけど、ね、ただあくまでも今回、下線部の行為の適法性と聞かれてますから、ね、その点は触れなくていいかなというところでしょうね、これはね。何もね、書いてなくて、そのね、捜査の適法性っていう感じで漠然と聞かれているんだったら触れてもいいかもしれないけどね。まあ、触れてももちろん間違いじゃないですよ。前提としてね、そもそも捜索差し押さえ許可状の記載が違法ですっていう話だったらちょっと別なんでね。なので、もちろん触れてもいいけども、まあ、触れたとしても本当数行でね、触れてほしいなっていうところではありますかね。さて、じゃあちょっとね、一個一個見ていきたいなと思いますけども、ちょっとね、時系列とは逆になりますけども、そのバックの捜索のところからね、レジュメに沿って見ていきたいなと思いますけど、テキストに沿ってね、ちょっと解説の順序に合わせて見ていきたいなと思うんですけど、先ほど言いましたように、問題の所在としては、今回捜索場所はね、軽配置201号室高架だという場所ですね。一方で、捜索対象にしてしまっているのはブツということになりますから、ここにズレが生じていると。で、こういったようなズレが許容されるかどうかですよね。で、この点に関する一般的な理解というのは、その場所内で管理されている物ですね。これについては、まあ、いわば場所の一部というふうな形で見ることができるわけです。まあ、例えばタンスとかね、テーブルとかね、引き出しとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、それもね、まあ、物ということで言えば物なんだけど、ただそれも場所と見ることもできるわけですよね。だから、あくまでもその同一管理権があるというような限度にはなりますけれども、その限度においてはですね、その場所と物というのはある意味一体的に判断できるというのが一般的な考え方だと思います。同一管理権がなきゃいけないんで、そこは気をつけなきゃいけないけどね。例えば第三者が持ち込んだ物とかだったら、ね、これは当然捜索対象にならないはずなんで、なのであくまでもその場所に置かれている物っていうだけじゃなくて、その場所で管理されている、管理権を同一にする、そういう話になってきますけども、ただその限度においてはですね、これは捜索対象にできますと。今回はね、まさに捜索対象にしていいんじゃないですかね。リビングの上に、リビングの、そのテーブルの上にですね、置かれていたトートバッグということになりますから、まあ普通に考えればこれはコートか、内裁の乙というものがね、管理権有しているのかなと。まあ少なくともそういう推認は働くでしょうね。もちろん、事後的にどうかっていう話はありますよ。事後的に踏み込んだ時には分かんなかったけど、事後的にはね、実はそれは他人のものでした、みたいなことはあり得るかもしれないけど、ただあくまでもその適法性を検討するにあたっては、その当時の工事の事情ですね。その、 捜索をやったその工事の事情で判断しなきゃいけないですから、まあ、そこから考えたらね、今回は管理権同一性というものを十分推認できていいのかなというふうには思います、これね。はい、というわけで、ここは問題なしと考えてもらっていいんじゃないかなと。あと一応ですね、まあ、公がですね、抱え込んだ段階で、これはまあ厳密に言えば携帯品、携行品ということになると思うんですよ。ね、で携帯品、携行品でもいいんですかって話はあるんですけれども、まあ、当然いいですね。当然いいです。ね、まあ、今回の事案なんかまさに典型的だと思うんだけども、テーブルの上に置かれてたら対象になって、で、抱え込んだら対象にならないの。そんなわけないですよね。そんなわけないです。ね、なので、別に携帯してるかどうかっていうのはそんなに問題じゃないですね。これは身体とかまで行っちゃうと別ですけどね。例えばその服の中に、まあ今回バッグですけども、その服の中に入れちゃったとかね、いうことになると、これちょっと一つ大きな問題になってきますけれども、身体ではないんでね、今回はね。バッグですから、身体ではないんでね。まあそこから考えて問題ないというふうに見てもらっていいのかなと思います、これはね。はい。で、あとその必要処分のところですよね。で、この必要処分というものは、これは令状執行の目的達成のため必要かつ相当な範囲に限られるというふうに言われています。まあ、もちろんね、ニュアンスは学説によってね、あるいは裁判例によってちょっと違ったりはしますけれども、大体そういうような感じのニュアンスで、イメージで捉えてもらっていい。まあ、比例原則が及ぶって感じでね、考えてもらっていいですよね。で、今回はですね、まあ、典型的に適法なんじゃないかと思われるようなケースですよね。まあ、なぜそういうね、嘘ついたのかっていうと、それは要するに簡単に言えば証拠隠滅の恐れがあるからですよね。覚醒剤被疑事件ですから、ね、覚醒剤取締法違反のその被疑事件なわけですから、ね、当然、まあ、その自分たちがそのね、正面からですね、警察だというふうなね、その傘に来たっていうことを言ったらね、あっという間に証拠隠滅されてしまう可能性があるわけですよね。そういったところを考慮してですね、こういう行為に及んでいるわけですから、ね。で、そしてね、まあ嘘を言うというとちょっとずるいかもしれませんけれども、ね、まあ例えば鍵をぶっ壊すとかね、そういう行為に比べれば、まあ穏当だということもできるんじゃないでしょうかね、これはね。はい。なので、まあ今言ったような観点で必要かつ相当というふうに見てもらっていいのかなと思いますね。はい。まあそういうふうなね、趣旨の裁判例もありますので、適法ということでいいんじゃないでしょうかね、これはね。もちろん、ケースバイケースで判断していかなきゃいけないですけどね、これはね。ただまあこういういわゆるね薬物事犯において、まあその嘘をつくというふうなね、そういう行為についてはですね、まあ大体適法にされることが多いのかなと、相場感としてはね、あんまり法にされるっていうケースは見たことないかなと思いますね。まあ判例、最高裁の判例でいけばね、そのマスターキーを借り受けてね、それで解除しちゃったっていうようなね、そういうふうな事案もありますけれども、まあ、ね、大体まあ適法にされるっていうことが多いんじゃないかと思いますけどね。はい。さて、で、あとね、まあちょっとレジュメに書いた話で、まあちょっと細かい話があって、これね、嘘ついたっていうのは必要な処分として仮に許されるとしたときに、ですね、今回、令状執行に着手するっていうのが、この入出時だと一般的に考えられていて、おそらく最高裁もそういう判断を取ってるんだと思うんですよね。で、それより前に行われてるじゃないですか、これね。必要な処分っていうのが、そのね、令状執行に着手したのは、これ入出時点だというふうにするとね、まあ、これは一般的な考え方だし、最高裁も多分この考え方に立ってると思うんですよ。ね、この平成14年のこの判例なんかは、多分ですね、この考え方に立ってると思います。なので、その前にやっちゃってるんですよね。で、この前にやるってことはできるんですかっていう、めちゃくちゃ細かい話は一応あります。で、ただできるというのが一般的な考え方でして、実際111条を見てもらうと、それを前提に組み立てられていてですね、例えばね、情を外しとかってあるじゃないですか。で、情を外すっていうのは、まあ、情って言ってもいろんなものがあると思うんだけどね、例えば金庫を開けるの情を外すのか、それともその家の鍵を開けるね、情を外すのかによっても違うと思うんだけど、仮に家の鍵を開ける情を外すだとしたら、ね、その入室の前じゃないですか、絶対ね。鍵を開けるってなったら入室の前ですよね。家の鍵を開けるってことは絶対入室の前なんで、なので、そこから考えても、111条そのものが、もうね、その、令状に、令状執行に着手する前の行為について、もう許容してるんですよね。なので一般的にはですね、ここは問題ないというふうに考えられている。まあ、もちろん時間的なね、接着性はある程度いるかなと思うんですけどね、そう 何でもいいってわけじゃないと思うね、ここからあんまりこう、ね、離れてしまっているような行為だったら、ね、まあ、そもそもそれってもう必要かつ相当と言えないような気もしますし、まあ、ダメなんじゃないかっていう疑い出てくると思うんだけど、ただまあ一般的にはね、まあ、問題ないというふうに考えられていると思いますね、ここはね。まあ、触れなくてもいいと思います。めちゃくちゃ細かい話なんで、触れなくてもいいと思います、ここはね。はい。じゃあちょっと回答の方ですね、見ていきたいなと思いますけれども、まずね、最初に必要な処分のところをね、書いていて、その後にね、場所に対する令状で、物捜索できるんですかって話を書いています。ね、まず最初に必要な処分として、この嘘をね、つくということですよね。これができるんだろうかということを書いています。で、必要な処分というのは、まあ、これこういう処分です。まあ、ここはね、自分なりの規範を書いていただければいいと思います。まあ、要するに必要かつ相当な範囲で、比例原則に則ってやりなさいっていうことなんだけど、まあ、別にこの文言に従う必要はありません、これはね。本件はですね、まあ、典型的な事案だと思いますけども、まあ、証拠隠滅のね、恐れがあるわけですよね。で、 一方でね、まあ、その鍵をぶっ壊すとか、まあ、そういったような行為に比べればですね、穏当な行為だというふうに見ることができると思います。まあ、あとはプライバシー侵害っていう点もね、考慮してもいいかもしれない。で、一応答案ではね、まあ、今回、こう方にはですね、コート、あと内載のうつというものがね、まあ、存在することが考えられるんだけども、それ以外のもののプライバシー侵害っていうのは基本的には想定されてないんじゃないかっていうね、そういうようなことも書いておきました。はい、ということで必要な処分として許容されますよと。で、次にね、場所に対する令状で物捜索できますかっていう話で、で、原則として場所と物というのは、ね、法律は書き分けてるわけだけれども、ただ、場所の中で管理されている物について言えば、ね、それはもう言うならば場所の一部と見ることはできるんじゃないだろうか。理論的にもね、その住居権だったりとかプライバシー権というものの包摂関係があるわけですから、別途の令状を要求する意味はないでしょうというわけですよね。はい。ということで、今回は当てはめていくと、リビングのテーブルに置かれてたわけですから、まあ、住居権者である子、ないしは、まあ、オツですね、が管理してるんじゃないかと。まあ、同じ管理権だと見ていいと思うんですね。内妻ですからね。なので、まあ、子、ないしはオツのその管理権、あると思いますから、ね、その場所の管理権と、物の管理権ですね。これはもう同じと見ていいんじゃないでしょうかね。はい。ということで、捜索差し押さえ許可書の効力は及んでいて、捜索することができるわけですから、まあ、その後のね、差し押さえというのは特に問題ないかなとは思うんですけどね、これはね。事実関連性のところもね、特に問題ないと思いますね。メモとか、まあ、あとは、覚醒剤ですね。まあ、そのメモはちょっと怪しいって言い方できるかもしれないけどね、何のメモなのかっていうのによると思うんでね。まあ、ただそこまでね、その問題文の事情も、まあ、明らかではないですし、まあそこはあんまり検討しなくていい。まあ簡単に非技術関連性肯定という形でね、いいんじゃないかなと思いますからね。はい、ということでした。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。